1月10日月曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半はこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、後半は言った気になる桃花トリップをお届けします。ソニー EV で難敵アップルに先手、武器は IT、 エンタメ。ソニーグループが電気自動車 EV を自ら手掛ける準備を始めました。アメリカアップルの参戦も囁かれる中、自社ブランド車の販売に向けて先手を打ちました。 IT やエンターテイメントの知見をそぎ込むソニーカーの登場は、自動車産業の変革を促し、 EV をめぐる大競争の幕開けとなります。週休3日導入じわり、パナソニックも検討。パナソニックが希望者を対象に週休3日を導入する方針を表明しました。これまでワークライフバランスの改善が主な目的だった週休3日ですが、リスキリング、学び直しや採用強化のために取り入れる企業も増えています。一層の普及に向けては、働き方の見直しで生産性を向上し、給与水準を維持できるかが鍵となります。メタバース、アメリカ IT で広がる連携、日本勢は独自技術で対抗。アメリカで開催中の世界最大のテクノロジー見本市セスでは、仮想空間メタバースが主要テーマの一つとなりました。主導権を握るため、アメリカのマイクロソフトなど IT 大手の間では連携が広がります。資本力や規模で劣る日本勢は、得意のセンサーや映像技術で対抗する構えです。 Google、 スピーカー特許紛争で敗北、機能を一部削除。アメリカの国際貿易委員会は6日、スピーカー大手のアメリカのソノスが特許侵害でアメリカの Google を訴えていた問題で、 Google による特許侵害を認める判断を示しました。関連する特許を使った製品のアメリカへの輸入を停止するよう命じており、 Google はスマートスピーカー Nest について機能の一部を削除するなどの対応を迫られています。日本株、個人10年ぶり買い越し、資産形成のマネー流入。個人投資家が10年ぶりに日本株を買い越しました。東京証券取引所が7日発表した投資部門別売買動向によると、2021年の1年間で約3000億円の買い越しとなりました。資産形成のために新規に株式運用を始めた若年層の買いが目立ちました。10秒ビジネス用語のコーナー。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉はスミッシング。こちらチェックしておきましょう。スミッシングとは、スマートフォンのショートメッセージサービス SMS を使ったサイバー攻撃です。スマホ利用者の電話番号宛てに宅配便の不在通知などを装った SMS を送り、そこに書かれた偽サイトに誘導して個人情報を盗み取ります。ショートメッセージは通常のメールに比べて開封率が高いとされ、サイバー犯罪者に悪用されているとみられています。2021年の検知数は2020年比 3.1 倍で、端末を乗っ取るマルウェア、悪意のあるプログラムを仕込む悪質な攻撃も目立ちます。以上が今日知っておきたい用語、スミッシングの説明でした。言った気になる桃花トリップ。このコーナーはミストラベルの小野桃花が日本や海外のおすすめ観光スポットを紹介、そして日経電子版のニュースからそのスポットの最近の話題もお伝えします。今回ご紹介するのは徳島県です。徳島県には小学生と高校生の時に2度家族と訪れました。特に思い出に残っているのはやはり渦潮。私たちは渦の道という施設に伺い、ガラス張りの床、およそ45メートルの高さから鳴門の渦潮を覗き込んでみました。渦潮はなんと直径20メートルに達する世界一の大きさ。もはや自分が飲み込まれそうでヒヤヒヤしていました。そしてガラス張りの床から見ていても、船の上にいるんじゃないかと思うくらい 床がガタガタと揺れて、渦潮のスピードも圧巻でした。この渦潮、なぜできるかというと、まず瀬戸内海と紀伊水道が出会う鳴門海峡で、潮の干満により 1.5 メートルの落差ができ、高い方から低い方へ海水がドバッと流れ込み、とても速い潮流を作ります。さらに中央部を流れる速い流れと陸地側の遅い流れとのスピードの差で回転力が生まれ、ぐるぐると発生するそうなんです。小学校3年生だった私は、初めて見る渦潮の迫力にびっくりして、その年の自由研究は渦潮の秘密になりました。余談ですが、当時お風呂でも渦潮を再現できないかなと試してみたんです。湯船に対し手をすっと真下に落として、できた渦の下で手をひたすら回し続ける。しかしなかなかナルトの渦潮のような綺麗な渦はできませんでした。コツを知っている方がいれば教えてください。さて、そんな徳島県の最近のニュースは、徳島県東みよし町移住体験ツアー、交通宿泊無料でです。徳島県西部にある東みよし町は、県内での移動と宿泊が無料の1泊2日移住体験ツアーを企画し、参加者を募集しています。受け入れは今月いっぱいで、東みよし町で働き手を探している11社の中から希望先を選んで訪問してもらいます。現時点では、いちご農園や印刷会社、木材加工会社、菓子工房などが求人を出しているといいます。東みよし町は、山間部のひんやりした気候を生かした夏秋いちごが有名で、なんと一年中いちごが楽しめるそうなんです。その他にも、ポン酢やイノシシ肉など、様々な特産品が眠る東みよし町。新型コロナの影響で、観光先で働くというワーケーションも新たなブームとなった今、このチャンスを生かし、徳島県に住む楽しさを味わってみてはいかがでしょうか。そして、渦潮にイチゴ、イノシシと大自然の恵みを楽しめる徳島県を旅先の候補地にしてみてはいかがでしょうか。ヤング日経月曜日。本日は、小野桃香がお届けしました。皆さん、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。今年の抱負、何にしようかなといろいろ考えたので、皆さんに少しお話しさせていただこうかなと思います。まずはヤング日経について。昨年は私のコーナー、桃花トリップを中心に、たくさん温かいコメントをいただき、本当に嬉しかったです。だからこそ今年も、桃花トリップでは、できる限り多くのスポットを行ってみたいなと思ってもらえるようフレッシュにお伝えしたいです。また経済って難しいなと感じる方も多いと思いますが、私たちの生活の行方を知る面白い物差しだなとパーソナリティをしながら感じています。同世代の方々にも、次このブーム来るかな、こんな働き方もあるんだと楽しんで聞いてもらえるようお伝えすることが目標です。顔が見えず声だけをお届けする難しさ、楽しさをひしひしと感じていますが、お話しするスキルもどんどん磨いていけたらいいなと思っています。頑張ります。また今年は大学4年生になるということで、大学生ラストイヤーを満喫したいです。コロナが落ち着いたら47都道府県を制覇したいですね。青春18切符で日本横断なんて楽しそうだなぁと夢が膨らんでいます。高校生の時に初めて青春18切符を使って、実家の岡山県まで片道およそ9時間かけて帰省したんです。1日あたり2400円ほどなので、学生にはぴったりですよね。さらにフラッと降りた名古屋の駅で、地元の方におすすめされたカレーうどんを堪能できたりと、思いもよらぬ出会いがあるのも、鈍行旅のゆったりまったりの良さかなと思います。なんだかお話ししているうちに、鈍行旅行きたいなとうずうずしてきました。他には最近筋トレにハマっているので、卒業までにムキムキになって富士山の登山にも挑戦したいです。どなたかいい筋トレ方法をご存知でしたらコメントでお願いします。一押しの観光スポットもぜひ教えてください。今年もどうぞよろしくお願いします。それではお別れのお時間です。 今日も聞いてくださりありがとうございました。本日お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選してツイートしています。ぜひチェックフォローよろしくお願いします。明日火曜日はサムさんが担当です。明日も楽しみにしていてくださいね。あなたと作るヤング日経、月曜日は小野桃香が担当しました。それでは元気にいってらっしゃい。